黙示録の福音第1回、始めたことを完成する神という主題で、ヨハネの黙示録1章1節から8節です。今日からご一緒に黙示録を学びますというとですね、中にはなぜ今黙示録の公開説教なのかというふうに言われる方があるかもしれません。あるいは楽しみだというふうに思う人もいるかもしれませんけれども、なぜ今なのかというとですね、私にはこれしかありません。神様の導きとしか言えないんです。というのは3つの理由からなんですけれども、伝道生活が約30年過ぎたわけなんですが、新約聖書27章中残したのがですね、ヨハネ伝と使徒行伝と黙示録の3冊なんです。去年の年末に3年とちょっとかけてヨハネ伝が終わった時点で2冊残ったわけですね。ところが2択は自動的に1択になったんです。なぜかというと、私はずっと前から使徒行伝はいずれギリシャローマに行ってみて実際に歩いてみてからですね語りたいと願っていました。ところがご記憶でしょうか、ギリシャが経済破綻になりまして、通貨危機とかいうふうなことがあってですね、私がせっかく行ける時期になったのに、その道が閉ざされたんですよ。むしろ2年前、2019年の2月から3月にかけて、トルコの道が開けたわけです。パウロの足跡と黙示録、7つの教会を巡る旅というのが急に飛び込んできたわけなんですね。10日間だったんですけど、今日の週報をお持ちください。ここにですね、7つの教会と使徒時代の教会というのが書かれているところがありますけれども、太い十字架のところが黙示録に手紙がある7つの教会なんです。だいたいこの丸印で囲んでみましたけれども、この周辺を中心にして旅行してきたんですね。実はこれに先立つ2014年にですね、教会の聖書研究会で希望がありましたので、1年かけて黙示録を学びました。ちょうど年末に大阪聖書学院の学院長岸本さんが来られたので、いやようやく黙示録終わりましたって言ったらですね、彼はそれを覚えていて、後で千田さん、行動書簡と黙示録を OBS でスカイプでやってくださいというふうに頼まれたんです。2度2017年と2019年に大阪聖書学院で黙示録もクラスを持ったわけなんですね。3回機会があったわけですけども、私はまだ説教はしていなかったんです。今は皆さんと一緒にエレミア書を昨年やはり終わってダニエル書に入っていますね。ダニエル書をやりながらたくさんの黙示録の記事がですねダニエル書から取られているわけなんですよ。だからダニエル書は黙示録の理解に必須だなということを思いました。こういうふうないろんな事情が重なってですね、黙示録なんです。そして今この時期なんです。これは神様が私たちに今黙示録を学べというふうに示してくださっているとしか考えられないんです。それで意を決して黙示録今年から皆さんと一緒に読みたいと思うわけなんですね。さてこれから私たちが読むのはヨハネの黙示録と言われますけれども、正式名称は何でしょうか。いや、ヨハネの黙示録でしょうというふうに思いますよね。ただね、第1章の一節冒頭には直訳するとこんなふうに書かれてあるんですよ。黙示イエスのキリストのと書いてあるんです。ですからイエスキリストの黙示というふうに私たちの日本語訳ではありますけれども、救い主キリストであるイエスの黙示、これが正しい名称なんです。実はヨハネの黙示録ではないんです。イエスキリストの黙示なんです。これはとっても大切なことですね。そうするとですね、疑問が出てきますね。黙示ってなんだ、黙って示す、なんだか難しそうな名前ですね。黙示、新約聖書が書かれたギリシャ語ではアポカリプシスというふうな言葉なんですけども、これは隠されていたものを開き示すという言葉なんです。英語ではリビレーション呼ばれますけども、これはリビ ということが分かりますよね。ベールを取って隠されているものを開き示すという啓示の書なんです。黙示という言葉はおそらく聖書が中国語に訳されたときに中国の人たちが黙示という言葉を当てたのだろうというふうに言われているわけなんですね。このことを一番わかりやすく言っているのが、実はパウロがローマ書の一番最後にですね、こんなふうに言っていることなんです。願わくは私の福音とイエス・キリストの宣教とにより、かつ長き世々にわたって隠されていたが今や表され、預言の書を通して永遠の神の命令に従い、信仰の従順に至らせるために、諸々の国人に告げ知らされた奥義の啓示によってあなた方を力づけることのできる方、すなわち唯一の知恵深き神にイエス・キリストにより栄光が永遠より永遠にあるように、アーメン。この言葉をもってパウロはローマ人の手紙を結んでいるわけなんですけれども、ここにあります奥義の啓示、これは黙示と同じ言葉が使われているわけなんです。隠されていたものが今覆いを取られて明らかにされる、それが黙示という言葉の意味なんですね。これは何かすごく胸がワクワクするような、今まで秘められていたということなわけなんですけどもね。さて、この黙示がどのような経路で私たちに伝わってきているのかということが一章の一節にはっきりと書かれていますね。イエス・キリストの黙示、この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。伝達の経路がはっきりしていますね。まず最初にこれは神様から来たんだって、それがキリストに与えられた、でそれを御使いがヨハネに伝えた、でヨハネが書き記した、で最終的にはそれはしもべたちに示すためですよ。神を信じるしもべたち、ここにはその当時の人だけじゃなくて誠の神を信じる私たちも含まれているんです。ですからこれは私たちへの啓示でもあるということなんです。実は何々の黙示録というのは聖書にあるのはたったこれだけですけども、その他にもたくさんあるんですよ。中にはですね、ペテロの黙示録なんていうのもあるんですよ。いろんな黙示録があるんです。この黙示録というのは外伝義典も含めると知られているもので20個あります。紀元前200年から紀元後200年の間、この400年間にたくさんの黙示録が創作されているわけなんです。ということでこれはそういうものと違って神様から来てヨハネが聞いて書き記した黙示録ということで、ヨハネの黙示録と呼び習わすことになっているわけですが、その本体は先ほども見たように救い主キリストであるイエスの黙示なんです。そういう黙示録なんですが、皆さんの黙示録のイメージはどうでしょうか。難しそうというような、ね、感じがしませんか。なんか難解な感じがするわけなんですけどもね、それがね困るんですよ。なぜかというとですね、黙示録というのは将来が見えない不安感を覚えるとき、あるいは危機のときに好んで読まれる本なんです。何しろこの啓示が示されるわけですからね。ということで非常に危険な書なんです。なぜ危険かというとですね、人々の不安に乗じて未来を解いてみせようとする輩が出てくるんです。皆さん今後こういうことが起きますよ、黙示録に書いてありますよ、でそれは何月何日に起きますよとかですね、いろんな勝手な解釈が出てくるんです。非常に危険なんです。私たちも今いろんな不安とか恐れを抱いています。そうするとですね、任せておいてください、私が説明してあげますとかね、いうふうなことが非常に危ないんです。実はこのことはもうすでに予見されていまして、ペテロはその第二の手紙の中でですね、こんなふうに言っています。聖書の予言はすべて自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきである。なぜなら予言は決して 人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからである。ですからヨハネも自分の思いを語った黙示録ではないんです。それは神様から出てヨハネに伝えられたものを書き記したんだということを重ね重ね言っているわけなんですね。そういう意味で謎解きの興味を持ってヨハネ黙示録を解釈しようとすることは、これは慎むべきことだということです。まず心に留めておきたいと思います。じゃあ私たちはどういう理解の態度がいいのだろうかと思いますね。中にはですね、これは過去のことというふうに見る人もいるんです。だいたいこれが書かれたのがローマ皇帝ベスパシアヌスが皇帝崇拝を要求して、人々に皇帝をローマ皇帝を神として崇拝するようにということを求めて、それに応じないクリスチャンを迫害した時代、紀元1世紀の終わりの頃なんですけども、その当時の人々に向けてヨハネがこの書を書き記したと、その当時のことというふうに限定してしまう見方もあるんですね。だいたいですね、このヨハネの黙示録が誰によって書かれたのか、書き記したのはヨハネということをですね、この黙示録の冒頭で彼は3度も4度も言っているわけなんですけれども、本当にヨハネが書いたのかということを問題にする人もいるんですよ。でも私は2年前に7つの教会を訪ねてみて、はっきり分かりました。これは使徒ヨハネが書いたんだと。なぜかというとですね、行く先々のところで聖ヨハネ教会があるんですよ。フィラデルフィアに行った時も聖ヨハネ教会がありました。ペルガモに行った時もヨハネの教会がありました。エペソには教会だけじゃなくてヨハネのお墓もあったんです。そして極めつきはですね、スミルナには聖ヨハネ教会が今もあるんです。そしてそこのパンフレットをいただきました。このスミルナの聖ヨハネ教会は使徒の時代から今も続いてある唯一の教会ですと言ってるんですね。その写真がですね、ここをご覧ください。修法の一番上なんですけれども、これが聖ヨハネ教会の内側です。あまりにもまばゆすぎて何が何だか分かんないかと思いますけど、とにかく2000年以上この教会はあるんだということを言っていました。他のいろいろなところはですね、遺跡になっていますけれども、ここだけは礼拝が捧げられている教会。これを見ると、見なければいろんな議論するでしょうけども、見てしまうと使徒ヨハネじゃない、ヨハネの手紙を書いた長老ヨハネでもない、どこの誰だかわからないヨハネ、そんなことはありえないというのがはっきり目で見てわかりました。これはやはり使徒ヨハネによって書き記されたイエス・キリストの黙示なんですね。ですから過去のもの、それは非常に限定的な見方だと思います。そうかというとですね、人々の不安に乗じて未来を解いてみせようとする人々は、人類史の過去、現在、将来の出来事に対応している出来事がこの黙示録に書かれているというふうに解釈する人たちもいるんです。皆さんご記憶でしょうか。1986年チェルノブイリで、あの原子力施設が爆発が起きました。あの時に黙示録を読んでいた人は少なからず動揺したんです。なぜかというと、チェルノブイリというのはロシア語で苦いよもぎという意味がある言葉なんです。それで、これは黙示録の8章11節の言葉、それが起きるんではないかなんというようなことをですね、動揺した人が多かったというんですけどもね、8章11節こんなふうに書かれています。この星の名は苦いよもぎといい、水の3分の1が苦いよもぎのように苦くなった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。ああ、とうとう人類も滅亡の時が来たか。でもあの爆発事故で亡くなったのは30人なんですね。そういったふうな、この歴史主義の解釈というのはですね、勝手なことを言うだけで当たらないんです。むしろ私たちはこのように黙示録を学びたいと思います。かつてそこで彼らに語り、また彼らを励ました黙示録は、今ここで私たちにも語りかけている、そういう 普遍的なものがこの黙示録だということをですね、心に覚えて、いたずらに動揺したりすることのないように、神様はこれを通して私たちに何を語っているのかということを聞きたいと思うんですね。そういう目で見ますと、今日の聖書箇所でこの予言の書が、黙示録が書かれた目的がはっきりとここに記されています。3節、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。時が近づいているからである。実はこの3節の一番最初にある言葉はですね、幸いなるかなという言葉なんです。祝福されているという言葉なんです。ちょうどイエス様が山上の水訓で幸いなるかなと言ったのと同じですね。あるいは詩篇の第一編で幸いなるかなと、あの言葉が3節の冒頭にもあるんです。誰が幸いになるかな、まず朗読する人です。お、今日朗読したのだ朗読した人だけじゃないんですよ。それを聞いている人、そうしても幸いになるかな。さらにその中に書かれていることを守る人たち、幸いになるかな。朗読する者、聞く者、守る者、何をしている人たちですか。礼拝をしているんです。幸いを告げる書がこの黙示録だと、その目的のために書かれたんだと言っているんです。実はこの幸いなるかなという言葉は黙示録全編に散りばめられています。7回も繰り返されているわけなんですよ。例えば22章の14節でも、命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために自分の着物を洗う者たちは幸いになるかなというふうに全部で7回繰り返されているのが、この祝福された人々よという呼びかけなんですね。ですから黙示録は誠の神の礼拝者を祝福に導くための書であるということです。さて、先ほどの3節のところでですね、時が近づいているからであるという言葉がありましたね。何の時が近づいているのかというふうに気になる表現なんですけれども、この時が近づいているというのはですね、急いで起ころうとしているという言葉なんですよ。何の時が近づいているのかというと、次の4節からのところにそのことが示されています。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、やがて来たるべき方から、またその御座の前にある7つの霊から、また忠実な証人、死因の中から最初によみがえった方というふうに近づいているんですけれども、誰がこの今いまし、昔いまし、やがて来たるべき方なのか。これは直訳するとですね、今おられ、昔おられ、今まさに来ようとしておられる方ということになります。救い主キリストなんです。今まさに来ようとしておられる方、再臨のことを指し示しているわけなんですけども、原文にはやがてという言葉はないんです。やがてですから、いつ来るかわからない、でもやがてというふうなことじゃないんです。今まさに来ようとしているということなんですね。この言葉は最後の22章の7節にも繰り返されているわけなんですね。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。やはり幸いを告げる言葉、そして私はすぐに来る、イエス様が再び来られるということですね。1章の冒頭でも、また最後の章22章でも繰り返されている。そしてそれを守る人々は幸いになるかな言っているわけなんですね。ここに異を唱える人がいまして、黙示録が書かれたのは1世紀の後半、それからもう2000年も経ってるじゃないかというふうにですね、言う人もいるわけなんです。でもそのことについてもきちんと聖書は答えています。第二ペテロ書の中にある言葉なんですけれども、愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ次の言葉ですよ、一人も滅びることがなく すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。人間の尺度では千年は長いです。でも天地を創造されてからこの方神様にとって千年は一日のようであり、一日は千年のようであるということを第二ペテロ書の三章八節ははっきりと示しているわけなんですね。神の慈しみなんですね。憐れみなんですね。この幸いなるかなと呼びかける黙示録はどこに送られたのかというと、先ほど4節ありましたね。ヨハネからアジアにある7つの教会へと書いてます。アジア、これはトルコのあたりを小アジアと呼ぶことはすでにご存知かもしれませんけれども、かつてその時代にはアジア州と呼ばれるところがあったんです。私たちはアジアの人間です。どういう関係にあるんだろうかというふうに思いますね。アジアのヤというのはですね、カパドキア、ガラテア、キリキア、ピシデア、ヤというのは地方という意味なんです。何々地方。じゃあアジアのアジ何だろうか気になりますね。実はですね、日が昇るという意味なんです。どこから見ると日が昇るんですか。西洋から見ると日が昇る地に住んでいる地域ということなんです。だから私たちは日が昇るところに住むもの。その7つの教会、聖書において7つというのは完全数を表します。ですから全ての教会に対してこの黙示録が書かれている。だから私たちへのメッセージでもあるんです。この教会というのは7つあることが分かるようにですね、教会にはさまざまな姿があります。私も7つの教会を訪ねてみてですね、全部違うんです。そしてこれから私たちは見ていきますけれど、7つの手紙も本当に内容が異なります。さまざまな事柄を抱えているんです。それでも教会なんです。教会というのは建物ではありません。神によって呼び集められた人々という意味です。エクレシアというのはまさしくそうです。呼び集められた人々の群れ、それが教会です。箱物が教会ではないんです。そこに神によって呼び集められた人々、その人々の中で神の言葉が朗読され、聞かれ、生きられるということ、幸いなるかなということなんですね。そしてその人々に向けてこのキリストの黙示が語り伝えられるわけです。一体イエス・キリストとはどういう方なのかということが5節以降に書かれているわけですね。こんなふうにあります。また忠実な証人、死人の中から最初に生まれたもの、地上の生王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために、御国の民とし、祭司としてくださった方に、いよいよ限りなく、栄光と権力とがあるように、アーメンと言っています。一つ一つが本当に重い言葉です。そして特にその最初の言葉、忠実な証人という言葉がありますね。この証人という言葉は、殉教者という意味の言葉が使われています。殉教者というのは何でしょうか。命を懸けて証しする人のことを殉教者と呼びます。イエス様ご自身がそうなんです。まず最初の殉教者でした。命を懸けて私たちを父なる神の前に証人となってくださる方なんです。私たちが神様の前に行った時にイエス様が出てきます。忠実な証人です。殉教者です。父よ、私はこの人のために私の命を懸けました。十字架で私の血潮を流しました。そうしてこの人の罪を私が代わりに受けました。どうぞこの人を許してください。最後に至るまで私たちをあがなってくださる方なんです。忠実な証人というのはまさしくそういう言葉です。だから私たちは安心していることができるんです。最後の審判にあったとしてもですね、そこでイエス様が私たちのために問いなしをしてくださる。なんと幸いなことか このことがイエス・キリストという方をはっきりと示しているわけなんですね。そしてその方は7節で何とありますか。見よ、彼は雲に乗って来られる。これはダニエル書の7章13節の言葉ですよ。私たちは以前見ました。7章13節にこのようにあります。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公栄と国とを賜い、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。この方が雲に乗って来られる。ダニエルに見せられた幻はまさしくここでも繰り返されているわけなんですね。そしてその方がこのように宣言されるんです。8節、今いまし、昔いまし、やがて来たるべきもの、全能者にして主なる神が仰せになる。私はアルファであり、オメガである。アルファというのはギリシャ語の最初の文字です。オメガというのは最後の言葉、英語で言うと Z になるんですけども、オメガ、これがギリシャ語の最後の言葉です。ですから最初であり最後であるというふうに読むことができるわけなんですけれども、このアルファというのはですから始まりを示します。私たちの持っている聖書で始まりは何でしょうか。創世記の第一章一節、はじめに神は天と地を創造された。はじめにがあります。そしてこの一章の最後はですね、神はその創造された世界をこのようにおっしゃったんです。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だよかった、甚だよかった世界なんです。神様が創造された世界、これが始まりです。そしてヨハネ伝の冒頭も、はじめに言葉があったと言っていますし、またヨハネの手紙の冒頭も、ヨハネ第一の手紙も、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉に、やはりヨハネが書いてるんです。黙示録の著者はヨハネ以外の誰でもありえません。このはじめです。祝福を持って始めたこと、それを神様はオメガ、終わるというふうに理解もできますけれども、この終わりという言葉はですね、ギリシャ語でもう一つ大切な意味があります。完成です。終わって全てが破滅するんじゃないんです。終わって完成するんです。神様は始めたことを完成する方です。そのために黙示録があるんです。ですから黙示録の21章にはですね、この言葉が繰り返されているんですね。21章の5節からのところ、このように書かれています。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。そして私に仰せられた、ことはすでになった。私はアルファでありオメガである、はじめであり終わりである。完成なんです。このように全てを新しくするというのが、このアルファとオメガに込められた神の宣言なんですね。ですから神は祝福をもって始めたことを完成なさる方なんです。その御子キリストが完成のために今まさに来ようとしておられる、そのことを告げるのが黙示録であるということがわかると思うんですね。新学生時代に私は黙示録のクラスを取りました。そしたら最初の授業ですね、教授が言ったんです。どこの教会でも全部解き終わって黙示録に来ると、黙示録を飛ばしてまたマタイ伝に帰るというんです、ね、何回だからという、そういう傾向がある。でもそんなことはないんです。皆さん、私たちも黙示録をしっかり学んで仲介書を作ろうじゃないかという、そういうクラスだったんですよ。1年かけてみんなで手分けしてですね、仲介書を作ったんです。私も苦労しながら一部分を担当してですね、はっきり分かりました。ああ、黙示録っていうのは観難とか迫害の予言書ではないんだ、 祝福の書なんだということをですね、はっきりと知りました。私たちは黙示録をおどろおどろしく考える必要はないんです。私たちを祝福に幸いになるかなという、幸いに導く書であるということをですね、共に覚えてご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、先の見えない今ともすれば不安や恐れにおののきがちな私たちを、黙示録の学びにお導きくださりありがとうございます。迫害の危険の中で礼拝もおぼつかない状況の中にいた人々を導くために掲示された御言葉は、現代の私たちへも大きな励ましとなることを信じます。どうぞ始めたことを完成し、幸いに導く御言葉を命の糧とした学びを続けさせてください。御子イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。